というわけで、
はい、始まりました
始まりましたよ。テーマ曲に乗って
とりあえず始まっちゃいましたね。
もう始まってるんだよ。いつだって始まってるライフゴーズオン。
まあね、なんでこういうことをこんなことをやりだしたかっていうことを、
はい、
あれ去年でした。
そう、去年2010年、
あれ久々に、まあ、飲みに行った、ね、
そうそうそうそう、そう2010年を振り返って、まあ今までしてきたことと2011年を見据えて何をしようかっつって、多分俺が生ビール4杯ぐらい注文した時に、
そう、あの辺から
俺は、ね、
田辺さんのねテンションがちょっとおかしくなって
そう、俺はね、あのね、ラジオに出たいと思って、
そうで、その時は僕はあれですよ、まあ飲みの席だから結構流してたというか、
あ、そうだった、まあ、う
ん、実際まあやんないだろうなって思ってたんだけど、今年になってね、そうそうそう、結局撮ろうよみたいな、
そうってなったらね、早かったね。
その日にもう今流れてると思うんですけど、テーマ曲
ね、
ちょっと作っちゃって、ね、どうすか、あの曲、
あれいいよ、もうね、ギターがいいね。
けど僕あれ久々に手抜きな曲を作ってしまいました。だって1時間もかかったか。
まあまあ時間は関係ないんだよ。あの菅氏顔のあの夜空の向こうも、あの飛行機飛んでて30分で作った詩だしね。
でっかいとこ出して
て。いやいやね。だからもう時間は関係ない。そうそうそう。ライフゴーズオンだよ。直訳すると、まあ人生は続いていくだけども。まあね、お互い好きなビートルズのポールのオブラディオブラダに出てくる。
そう、まあ結構タイトルはいいですよね。
いいでしょ。ね、で、そう、まあ居酒屋でやるっつって結局やることになって、まあ心細いんで、まあブログでお互いをね、
ね、あの募集したんですよ。
しました。
何個か紹介できたらいいなって思ってるんだけど、
本当。じゃあちょっとね、
ぼちぼち
ぼちぼち僕ら あの魂込めたジングルを聞いてもらって、
あ、そうだ、ジングル どっちか聞いてもらって、
まあそれはもうあの B が決めるんでB が、
なるほど、
ディレクターに任せて、
じゃあ
ちゅうわけで、じゃあ10秒後ぐらいに会いましょう。
募集したじゃないですか、テーマ
ね。
それがね、ちょっと何個か紹介できたらと思うんですけど、
書類を今超見てますよ。
テーマが、
はい、
今回これって自分だけ、
お、これって自分だけ、
渡辺さん、なんかありますか。
ねえ、いっぱいあるけどね、人様に言えるようなこれって自分だけって少ないから、余計勇気あるこの投稿の人たち、
そう、ね、面白いのがあったんで、
お、
一個、ね、ペンネームが、
お、
大人の使いさん、
なんて、
大人の使いさん、
お、ガキの使いじゃなくて大人の使いだ、
横断歩道を渡るとき、
うん、
白を踏まないように歩いてしまう、
あー、小学生が
やる、これね、僕すっげーわかる、
わかるわかる、あー、そのいいね、その感性いいな、まだあの日のままだ、まあ、なんかプロ野球選手がこうグラウンドに入るときは左足からみたいなね、
そう、なんかそういう験担ぎじゃないけど、
うん、わかるよ。
あとね、もう一個これすごい共感できるんだけど、
うん、
近藤のお隣さん、
ペンネーム近藤の隣、
近藤のお隣さん、
お隣さんね、はいはいはい、
くれたメールで、うん、It's a Small World という歌を子供の頃聴いて、うん、大人になるまで地球にはただ一つ問題があるのだと思っていた。これ、わかります？
あの、歌の解釈、歌詞の解釈ってこと？
そうそうそう、この、ま、It's a Small World って知ってます？
知ってる知ってる。 つまりなんだっけ、その
だから
近藤さんのこの岩、
これは世界は丸い、まあ、地球は一つみたいなことを歌ってるんだと思うんだけど、う
ん、みんな
この人の解釈では、うん、世界はそんな世界もただ一個だけ問題があるよね。
問題ってどっから出てきたの？
いやだからただ一つ点々点
々。ああ、うわあ。
だから結構深い歌になる。
深い。それ今初めて知った。ただ一つなんだよみたいな話だ。
そう、世界は狭い世界は丸い、ただ一つ
欠点があるよ。
大気汚染とか、うん、CO2 問題とか、うん、温暖化とか、
うん、
問題を、
まあ、子供のやつだし童話とかって結構ちょっと問題をね。
そうだから僕思ったのが、ひょっとしたらこの作者は、うん、こっちが正しいのかもしれない。
こっち型？
こっちが正しいのかもしれない。
いやでもね、そりゃそれ違うよ多分。だって和訳してんだもん。
それ言っちゃおしまいでしょ。
いやいやいやいや、もうその作者に基づいたことを理解してから始めていかないと。
僕は個人的にはこうであってほしい。
まあまあね、分かった。じゃあもうちょっと話していいけど、多分英語の歌詞が正解だよ。
そうだと思うよ。そう言ったらおしまいだと。ただなんかそういうのって良くないですか。
あ、いいね、美学としていいよ、ね、うん、なるほどね。
結構深い歌なのかもしれない。
そうか、そうだ、そうか。じゃあそうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。まあ歌詞の間違いってよくあるよね。
ありますね。
アルプス一万尺、小ヤギの上で、あれ小槍の上でなんだけどさ、小槍って山の頂上だっけ。あれ俺ずっと小ヤギの上で、
あ、聞き間違い、子供の頃。
そうそうそうそう。あ、まあ、聞き間違いと違うか、これは解釈の違い。
いやけどそういうのって子供の頃のってある。
あるあるある。
うち姉ちゃんが、うん、いるんですよ、4つ上ので、あのまあこれも聞き間違いなんだけど、うん、未来予想図っていうか、
うん、ドリカム、
ドリカムのあれで歌詞で、あの、まあ、姉ちゃんがいるっていうのは、うん、姉ちゃんがよく当時聞いてて、僕は小学校か中学校ぐらいの時、
うん、
いつもあの部屋越しに聞こえるわけですよ、ドリカムの歌が。でその歌詞でね、
うん、
私を下ろして
ブレーキランプになっちゃう、
うん、そこの下ろしてが私を殺してだと思ってて、
私を殺して愛してるのサイン。
そう、霊的なあの、まあいろいろあって、
まあね、まあいろいろあるよと、
うん、そのなんだっけテーマ
なんだっけな。そうそう、そのまあ聞き間違い、自分だけね、うん、あ、そう、そこまで戻るのね。これって自分だけなんかね、俺枕のそば柄みたいな、そばそばの実なんだ、枕、通気性のいい枕、うん、じゃあれはずっとこういじくってのが好きで、
あ、けどそれはフェチ。
フェチじゃもうじゃあもうフェチだね。
まあわかるけどね。
ずっといじくってて、
暇あれば、
そう、ずっと暇あれば触ってて、まあ寂しがりやかわかんないんだけどさ、うん、
なんか落ち着く、ね、
そうで気づくともう枕破けてその中身出てくるみたいな。枕変える頻度超早い。
え、じゃあもうあれ買うときはもう絶対そばか。
そうだけどね、このご時世あのストローちょん切ったみたいなさ、ストローちょん切ったみたいな、あの変なパイプみたいなあるじゃん、安いやつ、そばの実かなんだ、そう、
入ってる、
そば柄高いんだけど、それを買うんだけどね、それも枕破ける。
いつもクチュクチュやっちゃうの。
そうそう、クチュクチュさっとクチュクチュやっ
ちゃう。そういうのはあるよね。いや、わかるわかるはわかる
わかるはわかるよね。 だから枕選ぶときはまず枕のそこのちょっと
触りを
ちょっとちじくりやって、あこれいい枕かなみたいな。
なるほどね、
うん、
あとね、なんだろう、僕の知り合いで過去いたんですけど、
うん、
あのなんていうの、何でも左右対称じゃないと気持ち悪いっていう人がいた。
へー、何も
例えば、うん、右足をどっかでぶつけるとするじゃん、
ふわ、
そしたら左足も絶対ぶつけないと気持ち悪いんだって
。で両利きなんかな、
両利きなのか分かんないけど、何に対してもそうなんだって。
ぶつける以外は何、
なんか、
だから右手で朝ごはん食ったら夕飯左手で食わないと気持ち悪いから、なんか
自己的に起こったことだから、ぶつけた時とかじゃん、
右半ごめんねと思って左もやんなきゃって、
うん、ごめんねかは分かんないけど
気持ち悪いんだ、
なんか一緒じゃないと気持ち悪いんだって、その人。
へえ、不思議だね。だって人の顔って右と左顔違うのにね、
ちゃんと真ん中分けじゃないといけません
。うわー、じゃあもう分け目は、
その人は坊主。
まあまあまあまあまあまあまあ、リンクになってる。
対象だね。
面白いな。すげえなそれ。というわけで、じゃあどちらかの曲、じゃあ達也くん、
ね、
達也くん のお口直しに
僕の曲聴いてもらえますか。ライブで結構やってる曲で、メッセージっていう、
メッセージ来ました。サビが英語の歌、違った、
聞いたことある、
あるよ。
そう、去年セカンドアルバム出したんですけど、ワンピースインザポケットっていうアルバムに入ってて、
もう直訳すると、
まあ直訳はしなくてもいいよ、
うん、もう行間を大事に。
そう、そのアルバムの3曲目に入ってるんですけど、結構ライブでも毎回やってる曲で、
うん、
まあ、バンドでやってる時も必ずライブではやってたんですけど、うん、ちょうどファーストアルバムで空の背中っていうアルバム出したんですね。
それ英訳すると、
いや、英訳はしなくていいよ。
そう
です。その空の背中を書いてた頃は、結構、その、曲の中にすごいメッセージがなきゃいけないって思ってて、
うん、
メッセージというか、なんか、いろいろ考えて歌詞書いてたんだけど、その頃って、
うん
うん、もう、ちゃんとした曲にはメッセージが、言いたいことがあって、作んなきゃいけないっていう風に考えてたんだけど、そのメッセージを書いてた頃に、洋楽なんて歌詞わかんないじゃないですか、正直英語だから。ただそのある洋楽の曲を聴いた時にものすごい、高揚感があって、なんかそれを聴いた時に、音楽でそれでいいんじゃないか、なんかそれまでいろいろそういう歌詞とかに頭でっかちになって考えてた自分がなんかバカらしくなってきて、そう思った時に、まあ、そのメッセージっていう曲を書いたんですけど、
逆にね、
うん、だからなんかあれこれ考えるよりも、聴いた人が気持ちよくなれば、それがまあいい音楽なんだろうな、この曲にはメッセージがないっていうことが、この曲のメッセージっていう意味で、まあ、結構これライブでも MC でちょっと言ってるんですけど、
いいじゃん、題名のない音楽がいい。
だから結構僕の曲作りの中では割と転機というか、
なるほどね、
うん、なった曲です。
曲です。じゃあ歌詞には意味がないということが
見える。いや、歌詞には意味がないんじゃなくて、
あれ、
この曲にはメッセージがないっていうのがこの曲のメッセージ。
そうそうね、
ちょっと語弊があるから、
語弊があるからね。
じゃあとりあえずメッセージ聞いてください。
今までの僕はといえばあらゆるものに意味をつけてパズルみたいに散らばった言葉で君に何かを伝えようとして星の紙とボールペンそこに僕なりの思い乗せて黒い月青い太陽ちゃんと君にも見えるように願った I'm thinking if your message sent to you この歌は一つとして意味などなくて I'm thinking if your message sent to youあらゆるものに意味をつけて冷たい光暖かい闇ちゃんと君も感じれるよう願った I'm thinking if your message sent to you この歌は一つとして意味などなくて I'm thinkingSent to you それが今この僕が言えるたった一つのメッセージ履き慣れたはずの靴で「そしてためらって一生濡れになって」「いつものような君の何気ない一言」I'm thinking if your message sent to you
というわけでね、あの聞いていただきましたけども、
なわけで、
なわけで、
まあ今日これで終わりにしますか。
そうですね。まあまあそういうわけで聞いていただいた第1回目ライフゴーゾーンね、まあ、僕的にはなんかね楽しかったです。
いや僕も楽しかったよ。
楽しいよね。
初回でこんなこと言っちゃっていいのかわかんないけど。僕今年の立てた目標が、あれなんですよ。やりたくないことをやること。
えらい。
その、それに入ってますから、このラジオ。
ふざけんなよふざけんなよだよ、それ。
けどこれは、なんだ、やりたいことって、いつだってできるじゃないですか。
うん、
やりたいんだから。
あんた勝手にやったらいい。
やりたくないことって、
まあ、基本ノーと、
そう簡単にそんなんやんないよって言えるじゃん、
うん、じゃなくて一回乗ってみたのこの
もう他のことでもそうだけど、うん、今年はその去年の自分だったらやらないって決めてたものを今年は全部やる。
いいじゃないの2011年。そうだよやっぱさね、どうしても人間心地いいものを作り上げてしまって ノーっていうことに慣れてしまったりするんだけどもさ、まさか俺がそれをノーって言ってる張本人だと全然思ってなかったんだけど、
いや本当ごめんなさい、
本当にね、本当に第1回目に言うべきじゃないけど、
これは悪く思わないで本当に、
まあ、なんか殻を破るじゃないけど、そうね、
まさか去年だったら絶対やんなかったもん、
本当、
うん、やろって言われても丁重に断ってたと思ったから、
あ、そうか、そんなにすぐノーって言いそうな人の丁重が全然予想つかないんだけど
今年はね、他にもいろいろあるじゃないですか、そのやりたくないことって、
やりたくない
ことはできるだけ、うん、
そうだね、
変えてた方がいいかなって思ってるけど、
そうだね、まあ、自己啓発ラジオじゃないけど達也くんが半年後どうなってるか楽しみでございますけども、また、まあ、僕もどうなってるか分かんないけども、聞いてる皆さんもねどうなってるか分かんないけども、まあ、反省点ばかりですけども、まあ、志は高く
初回だからいいやん、
うん、甘えていくかその辺は甘えていこう、
許してもらえるよ、
最初にしてはいいね、最初だから言いますみたいな苦言も欲しいけども、
じゃあ最後渡辺さん、僕のさっき聞いてもらったか、
そうですね、順番的に僕になるんで、うん、じゃあお別れの曲っていうか第1回目を締めくくる曲として、あのミュージックっていう曲を聴いてほしいと思います。まあ僕もさっき達也くんも話してたけど、まあ、この曲は変革なんだ、転換期に当たるような曲で、そうタイトルはミュージックなんだけど、歌詞の中で音楽のこと全然喋ってなくて、こう作った経緯としては、楽器がいっぱい売ってる、僕ギター弾いてるんだけども、あのお茶の水でいっぱい中古楽器とかさ、ヴィンテージギターがあって、そこによく行ってたんだけど、その前にお茶の水の隣の秋葉原に行って、でなんだっけな、なんかホコ店でさ、なんかお尻を出してる女の子がいますみたいなさ、なんかこの国って変だなみたいな、あとメイド喫茶とかがあって、でそこにちょっとチャチャ入れるじゃないけど遊びに行った時に、本当にホコ店でさ、ガンダムの格好してるおっちゃんとか女子高生の格好してるおっちゃんとか歩いてて、うわーちょっとチャチャ入れに来たんだけど、うわーもう疲れちゃったと思ってお茶の水に行ったのね、逃げるように。でその1週間後にあのなんか無差別なんちゃらって起きちゃったんだけどさ、うん、そう、でもその前から感じたんだよ、そうちょっと異常だなこの国この街と思って、でお茶の水に行ったらやっぱりいつも通りの街だったから安心したんだけど、そこで不意に目にした中古楽器屋で CD が売ってて、まあ、歌詞の中でも あるんだけど、それ僕の知ってる人の CD なんだけどさ、頑張って作っていろんなミュージシャンに関わってたんだけど、その中古 CD が50円で売ってたんだよ、うん、ふわーと思って、隣の秋葉原ではさ、よくわかんないフィギュアが10万円で売ってて、で人の価値って何なんだろうっていうか、世の中の価値って何なんだろう、じゃあ僕らがやってることって何なんだろうと思って、ちょっとアンニュイっていうかよくわかんない気持ちになって、でそのまんま答えの出ないまんま、歌詞にした、だけどタイトルはミュージックにしたっていうような、自分の中の救いの歌で誰かに、うん、なんか伝わってくれたらいいなっていう感じの歌なんですけども、ちょっと長くなりましたが、
そういう説明を聞いた後にきっとまたね、印象が変わるから、
そうだね、そうそう、メロディーは好きなんだけど、なんか歌詞がなんかごちゃごちゃしててとかお客さんにも言われたりするんだけど、そうそうそう、まあまあそんくらいちょっと答えが出てないままの曲、
それを最後に
聴いていただいて第1回目を締めくくりたいと思います。どうもありがとうございました。
誰かが今夜も始める 曲目あたりくらいから好きだったな。嘘みたい、あれなんで誰の手を待ってるの。新しい歌を書くことで世界を変えてやろうと思ってた。あの日の歌を今も歌えるかい。マニアックな人と言われ分かるやつにだけ分かればいいさと突き刺す強い覚悟はあるかい。僕は僕にと未来に毒のもの、どういうわけか最近だって始めてしまった。回っては戻ってくる。僕は僕でしかない。飲み込まれてくものに飲まれないように戦った。残っていた正義漠然としたハッピーを描けるんだったら知ったとのそれもいいかな。今を